生ほじるしんネットラジです。第3週のパーソナリティ、玉穂美潮です。どうぞよろしくお願いします。私のネットラジのテーマはしばらく前から、4月1日から生と愛特集なんですけども、今日はその2回目ということで、ヒーリングスペーススフィアの稲本弘樹さんに来ていただいてます。どうぞよろしくお願いします。
あ、こんばんは、稲本でございます。皆さん元気？
今日は本当はね、元 SM の女王様だったという変わり種カウンセラーの聖子さんに来ていただく、にも来ていただいて、3人で対談形式っていう予定だったんですけど、急遽体調不良で聖子さんお休みになって、急になんか熱が上がり始めちゃったってことで、ちょっと奥さんからなんか嘔吐下痢か何かもらっちゃったっていう話で、すごい残念です。
残念。
ね、SM の女王様の聖子さんと、
何ですか？
M 系が強いとご自分でおっしゃる稲本さんとで話させてみたいっていうのが、私のものすごい大きな希望だったんですけど、それ。
その発想が S です。決して私は SM はやりませんから。
やりません。やりませんの？
心がです。
心。
ハートがっていうだけです。
十分だと思います。ハートが M。素晴らしい。なんかね、同じカウンセラーでね、M っぽい人、デスっぽい人がいると面白いなと。話させてみたかったんですけど、それがしたいから生徒愛特集にしたみたいなとかあったりしたんですけど、まあ、
エッ
どうが、
チ。
エッチですか。
ねえ。どう思います？この性格。
エッチかもしれない、確か
ええ。
に。で、ね、なんか、前回に稲本さんに出ていただいたとき、発達障害、特集の時に出ていただいて、で、お話がどんどんこうエロスの方に行ったので、あ、この人にはエロスを語らせないとっていう
キレキレ。
ことで今回お呼びしたんですけど、なんかきっとぜひ語りたいお話があるんだと思ってるんですけど、どうですか？
いや、語りたいというか、私一人に語らしちゃったら変なこと喋るから、い
いや、
や、まず、
ぜひ語ってくださ
どんなことを？
い。いや、生と愛に関することなら何でも。前回の放送聞いてくださって、ね、なんか結構全てが語られているみたいな感想今聞いてたんですけど、どのあたりでどう思われたかみたいなの。
ほら、ほとんど後半、先週ですよね、あれ。
先々週かな。
あそこで言ってたことがほとんどですよね。セクシャリティって本当は何って。命であったり、つながるであったりね。そこら辺のことを、そう、私聞いてて、その通りって、もう、相槌言ってたんですけどね。でも、それを、こう、なんでしょう、聞いてても、なかなか、こう、納得してても、実生活でそれを活かせないっていうのがたくさんあるんですよね。それをたくさん話を聞いて、あ、この人、こういうとこが、こう、あるのに使ってないじゃない。っていうのをたくさんやることはやってますね。
というのは？
え、ほら、みんな、自分がどっちなのって言ったら、ね、話題で私 M 的とかね、S 的って言う人はいるけど、じゃあそれどうなのっていうと、あんまり使ってないんですよね。
実際にプレイしてないとかそういう意味ですか？
プレイじゃなくて、ほら、生活の中で、例えば M 的な人が、恋人とか奥さんね、旦那さんとの、会話とか、こう、いろんなやりとりの中では、なんかいい奥さんやいいご主人やっちゃうね。そっちの方の、ほら、楽しんでるっていうか、そっちを活躍させてる自分はあんまり使ってないんですよね。なんか繋がってないっていうか。だから、そこがいろいろとき、あのね、話していくと、ああ、そうかってだんだん気がついてくるんですよ。で、そういうのや、お互いにやってなくて、役割、まあ、いい奥さんやね、ご主人頑張ってますとか、いろんなのをやってて、その、キャラクターを家でもやってるから、楽しくなくなってくるんですよ、どんどん。
そしたらそれこそ、 どっかで発散しなきゃいけなくなってきますよね。
ええ、そうそうそう。だから、よくほら、うん、浮気ってさ、うん、いろんなのあるけど、私のこと好きじゃなくなったのって、いや、そうじゃなくて、うん、そこでそういう自分たちをこう、もやっとありながら、生かしてないんですよね、
うん。うん。やっぱり、たまには外食したいみたいな言い方で表現する人多いですもんね。
言いますけどね。うん、でも、本当にいいのは、自宅の食事が最高に美味しかったら、そりゃ美味しいです。
一番
いい
でしょ。ねえ。
ね
え。ね
え。それ外食は一緒に外食したら、それは面白いかもしれないけど、うん。だからね、家が一番美味しい、ね、家の食事が美味しいのは最高ですもん。
うんうんうん。
まあ、うん、
自分持ってる S 性とか M 性みたいなのをちゃんと日常で活かせればいいんじゃないかと。
ええー、そうです。
いうことですね。なんかどっかで怖いのかもしれませんね。タガを外したらとんでもないことになっちゃうかもしれないです。
たくさん今までやってきた中で、うん、結構そういう世界にいた人とか、
うん、
不良であったり、
うん、
たくさんの恋愛変歴、変歴があったとかね、いろいろやった人は、なんかで知ってるんですよ。少なくともほら、いろんなタイプの自分を知ってるんですよね。
うんうん、
だから、こう、手数を知ってるっていうか、
うん、
真面目な人ほど、それをやっぱり知らないんですね、あんまり。
うん、
持ってるのに使わないから、使ったことないから、やり方がわからないんですよね、
うんうん。
で、決してそんな、なんかのプレイをするってことじゃないんですよ。
うん、
なんか、別に SM に限らず、私はご夫婦とか恋愛のことをいろいろと聞いてて、
うん、
やってないな、じゃあ何したいかってと、まあ、どっちが S でどっちが M？
うん、
プラス、どっちがツッコミ？
うん、
でボケ、
うん、
だそれがいろんなタイプによってこうむっつりだったり、うん、あからさまにバッとやってたり、
うん、
表面では M と S やってるのが実は心の中では S と M を逆にやってたり、
うん、
それをいろいろやってるんですよね、
うん、
でそれ上手にやると面白くなるんですよね、
うん、
で生活が楽しくなるし、うん、ただ自分の方はこうが人に出せてない自分っていうのをパートナーだからそこを共有し合うでしょ、
うんうん、
するとこう、互いに、こう、とっても秘密が、こう、楽しい。でしょ。
なんか自分の中に確かにあるのに自分でものすごく禁止してるものを出すっていう表現していくって、うん、セラピーの王道ですよね。それができないか、うん、みんな苦しんで鬱になってみたり、ちょっと変な、なんとか依存症みたいになっちゃったりして、苦しんでて、本当セラピーの王道ですよね、ああいう話もね。
ええー、そうですね。うん、だから、それやるまでは、私もどうやったら仲直りできるんだろうね。どうやったら本当の気持ちを伝え合えるのって言ってたんですけどね。
うんうん。
今は、あんまりそういうふうにはしないですね。
どのようにしてやられてるんですか、榎本さん。
あ、もしもし、音声が少し切れましたけど、大丈夫でしょうか。
あ、こちらには聞こえてますよ。聞こえますか。もしもーし。なんか聞こえなくなっちゃったみたいですね。稲本さん一体、あ、聞こえますか？聞こえてないみたいです。稲本さんが一体どういう手法でその解放っていうか、まだ出せてない自分の一面を出すように指導されてるのか。ああ、聞こえたみたい。よかった。
あ、もしもし、あ、聞こえました。はい、よかった。
稲本さんはどういう手法で、そのまだ出せてない自分の一面を出すように、指導というか、
見
てらっしゃるんですか？セラピーの中でやってらっしゃるってことで大丈夫ですか？セラピストさんですね。
そうね。セラピーというなんか雑談みたいにするんですよ、私は。普通にやるセラピーでも私は、どうしても3時間取りたいんですよね。
そう。
前後の1時間は雑談。できるだけ。でその中にいろんなお宝が眠ってるから、
はあ、
そうするとこう、ほら、問題点しかみんな話さないじゃないですか。
うん
うん、そうじゃないんですよね、
うん。
そうじゃなくて、その雑談の問題点以外のところにいろんな楽しいものがあるんですよ。
うん、
でみんなそこを使ってないからね、つなぎ合わせていく。
つなぎ合わせるってのはどのように
生活の中で、あ、ってことは、例えば奥さんだったら、ってことはご主人ってこんなとこありますって、ありますありますとか、
うん。
っていうことはこんな性格でこうだから、それやってるかってやってないから、
うん、
なるほど、と、
うん。
じゃあ、まあ一番簡単に言えばね、こう、まあ、 日常の会話とか、うん、ベッドの中でのこととかをよく聞くと、大体みんな定番のこういうもんでしょってのやってるんですよね。なんでやりたいようにしないのって言うとさ、
うん、
やったことないしとか、うん、いいんですかっていうね。
あ
してみたいなのすればいいんじゃないって。ねえ。
いやでもそれやっぱりから破れなくてみんな困ってるでしょうね。
う自分一人だと不安なんですよね。
うん、
特に日本人ってほら、ほら、海の中のあの、イワシの群れみたいなもんだよね、うん。なんかこう、許可がないと自分一人でこうってできないんですよね。
うん、
でも、まあ今までたくさん聞いてるの、たくさんやってきたのあるから、うん、こっちはこうなんですし、やってみたらって言って、で、次に話聞くと、まあ一週間後とかね、中には一ヶ月後とか、話聞くと、うん、いかがでしたっていうと、彼がね、すごく元気になりましたとか、自信持ちましたとか、なんかその変化が面白いですよね。
その秘訣みたいに何かあります？あの
秘訣
なんかわかんないですけど、みんな結構照れちゃってできないんじゃないかっていうイメージが、あの旦那とか結婚とかしてても何年間か一緒に暮らしてますっていうと、急に、うん、急に変なプレイできないみたいな、うん、そういうのあるんじゃないかっていうふうに推測するんですけど、
ねだからいきなりはダメですよね、誰もね。
ねえ。恥ずかしいですよね、自分。特に、向こうが急に変わって、急にこんなプレイしてきただって受け身で、恥ずかしいとか言いながら、受けて立てても、自分から仕掛けるって敷居結構高いですよね。
そうですね。
うん、
だから、こう、そうですね。ある人の例では、
うん、
すごい、こう、ほら、正義感や愛情でね、こう、奥さんに達してとかね、うん、家族に達して一生懸命の人もいたんですよ。
うんうん、
で、すごく夜がこう定番が10年ぐらい続いてるんですよ、ね。だからそこで、じゃあどうしたいって言ったら、いや、こんなこと、あんなことってこう、じゃあこんなことやってみたらどうつって想像してみると、ちょっとすごいワクワクしますねっていうから、じゃあそれはその先にして、ちょうどなんかこう、たくさん雑談で話を聞いてたら、お嬢さんがなんかアロマのマッサージを少し習ったっていうのね。それちょっと昨日教わったんですよ。それやってごらんなさい。
うん、
で、ちょっとこう、じゃあそこでお願いするみたいに、うん、これで習ったから、練習させてって言うんですね、
うんうんうん。
で、ちょっとやってみて、そしたら、ああ、気持ちいいとかって初めて言ったっていうから、
うん、
なんか男だからわかるんですよ。なんかしてもらったら返さなくちゃって思っちゃうんですよ。
うん、
そこで、いいからって言って、うんうん、気持ちいいって、嬉しいって言って、うんうん、とにかくおとなしくさせる。
うん
ってやって、次の時に、じゃあ今度はその後でこういうのにつなげてみてとかね。まあ、それはまた人によって様々。
へぇー。
やったら、なんかこう、いつもそわそわだった人が落ち着いたり、
うん、
初めて奥さんがそんな風にやってるのに、はぁーってなんかこう落ち着いてて、
うん、
リラックスしたっていう
ん
ですね。っていうところから、じゃあその流れでこんな風にしてくださいとか
ね。ああ、今度私もとかって言ったらちょっとね、始まるかもしれない。
まあ、それもいいですよね。でも、まあ、大抵それの場合ですと、まあ、じゃあそういう風におとなしくなったら、うん、こんないたずらしてみたらとか、ね、目隠しって知ってるとか。
はあ。
はあ。
はあ。なんか楽しそうだ。稲本さん、そういう、そういうちょっとカップルカウンセリングみたいな、セックスカウンセリングみたいなことをされてるっていうことですか？
うん、それは昔からなんか得意っていうか、これはどこでも勉強しないですからね。でもなんかの、工夫したり、ほら、じゃあ変えてこういうふうにやってみたらっていうのをね、見つけるのは昔からよくやってましたね。さっきのなんかですと、俺がどうしたらいいの？何したらいい？っていう、なんか、落ち着かないような感じの人が落ち着いて、
うん、
そしたらなんかこう、抱かれる男になったんですよ。
へえ、いいですね。
そしたらなんか、それは、奥さんの方では、してあげてるなんか、受け止めてくれるのが嬉しいになったりして、うん、なんかずっと実はそれをしてなかった、それをなんかしてもらっ、受け止めてもらってたって感じなかったんですよね。
うん、
だからそれが受け止めてもらったになって、そしたらなんか、仲が良くなったりして。
うん、
でももっとその先に行っちゃうと、今度はね、逆転するんですよ。男性の中は眠ってた M 性なんかが出てきてね。
うん、
で、 それを、じゃあ女性の方は S 的な自分を出してとか。決してプレイじゃないんだけど、
うん、
そんな風にして、それをこう、してあげる側にして、そこで、感じさせちゃダメです。ちょっと、しくって、いいですかって、みんな女性がこう、ほら、
うん、
まあね、奥さんが旦那でも、なんか感じさせようとするんですよね。じらしとさ、
うん、
飴とムチ。それをちゃんと使わなきゃダメだね。
どういうことですか？もうちょっと具体的に言うと。
まあ、昔の私もね、そうだったからわかるけど、
うん、
こう、注文できない、ねだれない、要求できなかったんですよね。
うん、
それがじらされると初めて出てくるんですよ。そこを使って、可愛くじらして、ちょっといたずらっぽくやって、まあ、それはなんかそのね、人によってみんな違いますから、キャラクターが。
うんうん、
あ、この人こういうとこ似合うなと思ったら、
うん
うん、ちょっとこう、かわいいメガネっ子みたいな感じで散らしたり、
うん、
ちょっとお姉さん的なところをね、うん、出させたり、
うん、
ってやると男って燃えるんですよ。
感じさせようというこうサービスみたいになるんじゃなくて、ほんといたずらみたいにしてこう、ちょっとつつくみたいなところでやめるみたいな。
またタッチがこうだ、こう、ガッと握って、こう、ぐじゅぐじゅぐじゅとかじゃなくて、さわさわとかね。いろんなとこ、まあ自分もそうだからこうわかりますけど、膝とかももだって人間って感じるもんですよ。そういうところからこう言って、でもこう、男ってすぐなんかしようとするのね。はい、ちょっといいから寝ててと。というふうにしたりはやってますね。
はぁ、じらして燃え上がらせるという。
それとだんだんここだ要求するとかやってほしいの自分が出てくるので、
うん、
そうするとしてあげるになったりして、
うん、
名前の S と M を出していくんですよね。
なんかやっぱり正直になるように持っていくっていうことと近いっていう感じですかね。
そうです。わかりでしょうか。
やっぱ本当にね、こういうこと言っちゃいけないと思って抑えてたのをちょびっとずつ出すっていうことに尽きるだろうなって思って、
うん、そうですね、
うん、
どこはみんな頑張るのって、
うん、
心の奥には母親がいるし、なんか自分はどこまでやればいい、どこまでやればいいんだって、自分は何かしないと愛されないと思ってるでしょ。そこをまず受け止めさせる、なんか、こうしないとっていうのをしなくてもこうしてもらえるのになって、と、まあ、できれば赤ちゃんに戻るとかね。甘える自分になってみるとか。で、それやると、まあ、それにだんだん慣れていくと、外での自分はすごく自信持つんですよ。自分は、あそこでは彼女に受け止めてもらえてる。分かってもらえてる。だから、外では違う自分を出せるんです。
素晴らしい。なんかこう、弱い自分を預けられる場所ができたら、こう、存分に強くなれるみたいな、そういう感じかなって思いました。
だからそこをみんな、頭がこう、そんな自分を出しちゃいけないってこう、中止しちゃったんですよ。禁止しちゃってる。でもそれはほら、言葉でやるからダメなんですよ。もっとこうなっていいのよって言ったって、いや、そんなこと言ったってって言うから、体でやると本心に直接伝わるでしょ。だからそこを使って素直になっちゃうと、言葉は考えは後なんですよね。あと、あ、俺本当はこうしたかったんだとか、そういうのが出てくるでしょ
う。
頭は最後なんですよね、みんな。みんな頭から、会話から何かしようとするんですよ。
体からなんかするの結局難しいですよね。結局こう、体から何かするのって難しいか、頭から入るじゃないんですね。
そうね。体からするの難しいってどんな？
なんていうの？何をすればいいかわかんないじゃないですか。話が。
それがだからほら、じゃあこんなことやってみてって言った後の、次に話した時のいろんな、こんなことしたとか、こんな、なぜかこんな風に彼言ったとか、いや、彼女はこんな風なことを今まで言わなかったこと言ったとか、それが、あ、ってことはこんな気持ちが出てきたのね、と。ということは、じゃあ次の作戦これね。っていうのを何か与えるんですよ。 するとだんだんそれがね、うん、1回ごとにそのフィードバックがあって、あ、それはね、
うん、
そんな気持ち彼気がつき始めてんですよとか、
うん、
そうか、そういうことかってね、だんだんあのほら、セラピーって私がこう頭の中で使ってるような、うん、あの、物の見方とか、組み立て方、
うん、
それがこう聞いてるその人もだんだん分かってくるのね。
うん。いやー。ねえ、これを聞いてる方で困ってる方は、稲本さんにカップルカウンセリングをぜひ、お願いしてみてください。スカイプでもしてますよね。
ええ、もう最近はスカイプの方が多いですね。ね、
お住まいは関東なんですよね。
ええ、鎌倉です。
鎌倉なんで。
やっぱり、うん、こういう場合、ほら、私が男であるからちょっとハンディでしょ。
ああ、二人きりになりづらいですよね。
ええ、だからね、電話またはスカイプの方でやってるのが多いですね、うん、それは。
ああ、皆さんそういう感じで顔を直接合わさずに相談できるので、いいですね、相談できるところがあるのはね。
うん、今はすごくラブラブなこう、ね、うん、お店経営されてる方でそんな感じになってる人いるけど、まあ前はそんなんじゃないですもん。私のこと愛してるの、うん、愛してるよ愛してるよって一生懸命確認しちゃって、うん、ご主人とも一生懸命愛してたんですよね。
うんうん、
いや最近とっても仲が良くて、でもやっぱりほらあのそこがラブラブになるとあの仕事がうまくいくんですね、みんなね。
うん、
あの第二チャクラあそこら辺がすごく元気になってくるから、
うん、
やっぱり金銭の方も回るようになるんですね。
でよく言いますよね。
ええ、
ね、あの億万長者もみんなっていうか、うん、うまくいってる人たちは夫婦仲がいいみたいな、
うん、そうですね、
本田健さんもよく書かれてますよね。
ええーうん、だからそれをなんかあのほら、なんか英雄色を好むで、
うん、
あの誰にでもやるような男で違うんですよあれは、
うん、
結局ほら男の場合は刀だから、
うん、
なんかさあのきちんと収まる綺麗な鞘がないとダメなんですよね。
おお、
抜いたまんまの刀はさ、どっかでなんかこうしたくなんじゃない？持て余したり。で、それでどっかこう、他の女性にとか、
うんうん、
優しくしてくれとか、なんかそんなの見つけちゃうんですね。それをね、奥さんがいろんなね、キャラクターを持って、表現して、ポロッとやっちゃえばさ。
セックスレスで悩んでるらっしゃる方も最近すごいなって思うんですけど、うんうん、そんなも、なんとかなりますか？
だってセックスレスもいろんなのあるでしょ？
うん、そうなのありますよね。
ね、
うん、
でも、だいたいまあパターン化して義務になってっちゃったり、あの、最近若い方にあるのは、あの、なんでしょう。
うん、
これ嫌とか痛いとか言ったら、あ、ごめんって言ってもう二度としないんですよね。それはちょっと、まずいでしょ。だそこは、いや、それいいんだよって、
うんうん、
逆にしてみるっていうことをね、いろいろと教えたりをしますけど。でも決して別に私、あの、セックスマンじゃないですかね。セックスを通してですから。
通して。
はい、通して心のコミュニケーションだったり、まあ、愛情だったり。
大事ですよね。
ええー、そうです。
うん、
さっき言ったのあのちょっとね、遠くの方でスカイプでやってた人で、うん、だんだんこの、まあ、お店経営してるけど、うん、やって最近もなんかあの月に1回電話で話すんですね、スカイプで、
うんうん、
話したくてっていうから、まあ、1ヶ月にいろいろとあったことをこう回復したいんですよ、
うん、
バーッと話すでしょ、
うん、
その中にこんなことがあって、彼こんなこと言うようになってとか、
うん、
こんな出来事があってって、もうね、今までなかったことがだんだん増えていくんですよね。それを話すと、なんかね、つまり言葉の話すを、なんか解放の方で話しちゃうんですよね。
うん。
頭がスッキリするんですよ。
うんうん。
ね、メモリーを解放した後ってね、なんかね、またその1ヶ月にね、いろいろと起こるんですよね。
ああ
。あとはなんか変える必要性なんかないし、私もただ面白い話をどんどん聞いていくだけでいろいろと変わっていっちゃうんですよね。うん、
大事ですよね、
うん、です。
話すね、大事ですよね、解放ですよね。
ええ、そうです。
うん、
変えるよりも本当たくさん頭の考えを解放してしまう方が、
うん、
はるかにだっていろいろといいこと起こりますもん。
アウトプットですね。だ勝手にインプットが起こるみたいなね。
うん、
いや、なんかこう、稲本さんに勧められた、代々木正し、正し監督の、アダルトビデオを貸してたんですけれども、はい、今日話すんだったら、予習だと思って。
いや、今度それやってるから、うん、前ね、うん、ちょっとだけ話したんで、あ、じゃあ、ビデオ送っちゃおうと思って。
いや、面白かったです。やっぱり、なんか本気のセックスっていうのがすごくテーマな、監督なんだなっていうのがその2本で、すごい分かった感じで。ね、本気かどうか、演技っていうのを、バカバカしいって思ってらっしゃるのかな。演技じゃなくて本気でっていうのをすごい大事にしてらっしゃるっていうのがすごい伝わってきましたね。
そうですね。うん、私は、まあ、昔二十歳の頃にビデオだけ買って、うんうん、やっぱり最初、なんか見るじゃないですか。
見ますよね。
そうだって、当時住んでたアパートの目の前にそれができちゃったから。
ショップが。
そりゃ借りますよ。でもその時にそれ、うん、一発目にあの人の借りちゃったんですよね。
すごい引きですね。
で、それで、すっごい、何これって、なんかこう、心を洗われるようなことになったりして、
うん、
なんか妙に感動しちゃったんですよね。
うんうん、
本当になんか、本当に人がエロになると美しいんですよ。
うん、
なんかその姿にね、なんか正座してみたくなっちゃって、
うん、
なんだろうこれと思って、うん、まあ、それからずっと見てたんですけどね、
うん。やっぱ他の監督のとは違いますか？
まあ他のだってどれも一緒じゃないですか。
私もさすがにそんなには詳しくないので、ちょっと見比べてないからわかん
ない。いやー、結構今女性もたくさん見てらっしゃる方多いから、でも大体皆さんどれも一緒なんですよね、それって。シチュエーションが違ったり、出演者が違ったり、やり方がこう、ハードだったり、ソフトだったりって違うぐらいで、うん、私もその頃だから、他のっていろいろとこう、いっぺんに3つとかね、借りたりしたことあるけど、うん、いや、同じですもん、内容。
へ
ぇ飽きる飽きる。
へぇで、そんな中で、ヨヨチュー監督のは違うということですか？
まあ、そうですね。人の心を本当に、向いていくんだけども、向きたくなって、なんかこう、殻を脱いでいく。
うん。
昔は強引なとこもあったけど、だんだんそれがこう、優しくなってったんですよね。ただ、徹底的に話を聞いて、一晩でも話聞くんですよね。
へ
ぇー。で、それで、本当に何なのかを聞き出す。
うん。
っていうことに徹するっていうのを聞いて、うん、まあ、それがすごく、その姿勢は私も昔から、うん、見習ってはいますね。入ろ
う
とせずに理解する。
うん、
あと、本当の気持ちっていうのを出てくると、自分のその気持ちと繋がりたい、
うん。
それを自分で認めたいんですからね。
向いていくんですね。
そうね。うん、いや、向かされたい場合だってあるじゃないですか。向かれたい。
わざわざセラピーに来るような人は絶対そうですよね。
まあ、そうですね。苦しみとかいろんな観念とか、なんとかね、悲しみとかって怒りがあって、その奥の本当の気持ちとかね。
本当の自分とつながる。変えようとするんじゃなくて、理解して、本当に自分と繋がるのって伝ったら、自分が、内側が勝手にこう、何かをポロンと向いて出てくるみたいな。
ね、一番それが無理がなくて、抵抗もなく、で、自分ですることでしょ。だから、聞き役というか、まあ、ね、その監督の場合、ただ、実はそれがこう、単なる聞き役としているんですよね。
いいセラピーといいセックスは一緒だっていうことはなんか分かった感じな感じがする
んです
け
ど、まあ結局はそうやって認め合うし、何か本人が気がついたことで、ああそうだったんだねっていうのを分かり合うことです、まあそういうのだけでもないですけどね、見てもらっただってビデオも少し違うでしょ。
違うっていうのは、
あれはだってほら、本当に付き合ってる男優さんと女優さんがこうしてるのでしょ、すっごくなんかこうほら、ぎゅーってただ抱きしみ合ってるばっかりでしょ。
でもね、やっぱ感動的でしたね。
あの中でほら、最初の一組の方が、 男性が言った時に、その男優さんが、男は女に抱かれればいいんですって、うん、女に守ってればいいんですって
言
うでしょ、うん。
言ってましたね。結構感動しましたよ。
ええ。私、それ聞いた時、あーって。俺たちって何してたんだろうって、ものすごくびっくりしましたもん。
そんなにも。
だって当たり前に何かどうしてあげたいんだ、何をやればいいんだろうって、うん、その発想しかないんですよね。なんか身を任せるとか、
うん、
うん、されてしまうとか、
うん、
っていうのってあんまりやってないんですよね。その頃までは私もやっぱり自分が M 的な部分を持っているとはあんまり思いませんでしたもん。要はそれで素直になるんですね、人間ね、自分。
素直になれって話ですね、男もね。
でもこれもみんな素直になればいいんだって言っても頭の観念でしかないんですよ。
でっていう何すればいいの
そうそうそうそう
っていうね。
あ
の心屋仁之助さんでご存知です稲本さん。心屋仁之助さんっていう最近テレビで割と売れっ子になったカウンセラーさんなんですけど。
私のとこねテレビが今ないの。壊れてそのままなの。
あの解決ないないアンサーっていう番組に出てすごく。ブレイクされたらみたいな、うん、以前からご存じ上げてた素敵な方なんですけど、はい、その方がいつも、なんていうの、自分に禁止していることを何かっていうのを探り当てて、うん、あの、うんうん、それをあえて言わせる、あ、怠け者じゃいけないと思い込んでる人に私は怠けてもいいって言わせるとか、お母さんを幸せにしなきゃいけないって思い込んでるっていう人に、私はお母さんのを不幸にしてもいいってあえて言わせるとかね。そうすると、やっぱり言えないって言って泣き出す方続出みたいな感じみたいなんですけど、まあ、手法っていうか考えてること一緒だなっていう。ね。
そうですね。それを言
葉
にして言ってもいいし、またなんかたまたま何かやらせてみたら、そこで、あ、言っちゃったっていう自分を見つけて、なんだそうかって、なんかこう、ね、あの、禁止したことが破れてみたら気づくこともあるしね。
みんなやっぱり何かしらいろいろ、ね、抱え込んでますよね。私、割と最近気がついたのは、やっぱり人を傷つけてはいけないとか、人の感情を害してはいけないとか、ものすごい強く思ってたなっていう。
じゃあ、それってさ、
うん、
なんでやらないの？
でも最近気がついたんで、
ええ、
許可出ましたよ。あの、ちょっとぐらい機嫌損ねたって、その人に機嫌損ねる権利があるよねとか、
うん、
か傷つける、あえてやっぱね、あえて意地悪をするとか、あえてひどいことをしたりはしないですけど、傷つけちゃダメだか、これしちゃダメだみたいな禁止を解いて、まあ、誰かしらもしかして嫌な思いする人出るかもしれないけど、うん、その人にとってそれは学びになるはずだと思って、あまりやめないとかね、そういうことはできるようになりました、気がついたので。
ああ、うん、いや、そこはなんか面白いものにしちゃってもいいじゃん。だから
え、どのような？
え、タモちゃんはだから傷つける？
うん。え、プレイとかですか？
いや、あの、だから、
絶対
本当に傷ついちゃダメだけど、ってやってみたいんだけど、つって、ペチペチっとね。この野郎つって何かしらの快感があるんじゃない？
こう眠っていた S 性みたいな、あるからこそ押さえつけずいられなかった S 性みたいなのを解放するみたいな、
はい、うん、あの自分の中にそれがあるのを発見するのは、うん、発見してそこであのマジでやっちゃうと、
うん、
えってなっちゃうのよね、
うんうん、
だからそこを、うん、あの楽しくという可愛らしくとかでやりゃいいね。決してね、センプレイごっこやるんじゃなくて、なんかの、自己発見の、うん、あの、例としてやるんですよね。
ロールプレイゲーム的な。
うん、そうそうそうそう。完全にセラピー的ですよ、それって。
いや、想像しただけで超怖いので、きっと危険ある。
やっぱり秘めてるいろんなのあるんですね。
うわー、怖っ。
でもまあ、それしてみれば、あ、なんだ、なんか、あ、これただのおもちゃなんだってだけなんですよね。
ああ。
あの、そうですね。ほら、心のことでも、まあ、なんていうの、精神世界的なんでも、
う
意識の波動を高めてとか、
うん、
エゴは良くないとか、なんかあるじゃないですか、人間の粗雑な部分を良くないとか、それをなくすみたいな、
うんうん、
私は逆だと思うんですよね、
うん、
エゴっていうのは大体あのほら千と千尋の、
うん、
あん中の顔なしみたいなんで、
うん、
顔なしが暴走しちゃダメだけど、
うん、
顔なしが役割がちゃんと与えられて、あなたはこれしてればいいよって言って、カラカラカラってよく毒にも増すと、うん、なんかこう喜ばれるっていうか、
うん、
ああなんだ私はこれでいいんだになれば、それでいいんですよ、
うんうん、
エゴをちゃんとこう使って生かしてあげる、
うん、
でそれをたくさんやると、あの正反対のすごく自分の中の神的な部分というか、すごい高い愛みたいな部分、
うん、
逆に反対にそれが出てきちゃうんですよ。何もしてないのに、
うん、
だそのためにエロの方とかエゴの方とかをちゃんと楽しむ、
うん、
こんな自分いけないんじゃないっていうのをそっちの方を生かしてあげると、うん、結果としてすごく高い意識の方が自動的に出てくるんですよ。たまにそれをなんかそういう雑談の中で聞いて、
うん、
いや最近こんなことがあって、あれでもあれはこんな風にこういうことだと思いますって、よくあなたそんなことわかるねーって言ったら、
うん、
いつの間にかって。それはやっぱりエゴとかエロ、
うん、
そっちの方をちゃんと満足させて生かしてあげる、ちゃんと役割があるから、
うん、
そうするとそこに振り回されなくなるんですよね。
たまにね、性犯罪繰り返しちゃう人とかいるじゃないですか。ああいう人もちゃんと役割与えられたらちゃんとなるんですかね。
何かそうでしょうね。だから性犯罪はそれ絶対ダメでしょ、冗談じゃない。
うんね、
ただ、うん、ただまあ、幼児性愛だったらそれはちょっと、ね、いろいろと病んでる部分もあるかもしれないけど、うん、なんかこう、うん、イラつしてる自分があるから、それをするってあるじゃないですか。
うん、うん、うん、
禁止してるからそれをやる自分がすごいドキドキするって。
うん、
それはだから、なんでしょう。そっちに光も当てて、それがあるからこれがあるんだよねっていうのをだんだん気づかせていくんですよ。
うん、
まあ悪いけど、それはあんまり隠れた自分にはしないんですよね。
うん、うん、
すると、どっちも十分楽しめばいいじゃんになると、
うん、
なんか明るく楽しいものにしちゃうんですよ。それと変なことってのはしないんですよ。
まあ、押さえつけてるから変な風に吹き出すんだっていうのがね、やっぱ定番ですよね。
だからつまり変なことじゃなくて、押さえつけてることがキーワードなんですよね。
うん、
じゃあ押さえつけなくなっちゃったら、それは変なことをもしなくなっちゃうんですよ。
なんともね、不思議な。アンビバレントな話ですよね。
うん、
ダメだと思ってるからやっちゃうので、ダメだと思うのはやめた、帰ってやらないっていうね。で、その押さえつけをやめたらどうなることかって思って、すげえ怖いんだけど、どうにもならないみたいな。
だからそういうなんか、普段の人に見せてる私っていうのと、うん、そういう時に出てくる私っていうのは、こう、なんかこう、うまく折り合いをつけてないんですよね。
うん、
一方ではこういうのが辛くての何々で、うん、何か心理的に苦しいとか何かになってることあるけど、
うん、
もっともっと雑談の中でずーっと話聞いていくと、
うん、
反対のところでは何か違うことやってるんですよ。
へぇー。というと、もうちょっと具体的に。
まあ、これはちょっと、まあ、うつ病なんかの人が多かったんですよね、私前は、
うんうんうん。
で、話聞いていくと、それは確かにうつ病はこうなんですよ。
うん、
でも生活とかいろんな考えること、思うこととかね、体験することいろんなの中のずーっと端の方を聞くと、
うん、
ただずーっと聞いてると、ん？な、何その話っていうのがあって、そっちではすごく反対な自分が何か楽しんでるんですよ。
へ
ぇー。で、よーく全体を話聞くと、うん、あ、そっちが楽しんでるから、こっちでは何か欠乏してて苦しくっての自分があってっていう、すごく長いこう、うん、矢印べっていうか、
うん、
天秤があるんですよね。で、こっちの片っぽの天秤には苦しみとか悲しみとかね、うん、大変な自分がいて、そこが問題だってみんな言うんですよ。
うんうんうん。
でもずっと話聞けば、もう片っぽの方には、あんなことやっちゃってる自分、ああ、そこは、なんだ、楽しんでる自分がいるんじゃないのかね。これつまりそれがあるからこれなんだよ。これがあるからそれがあるんでしょって。
もうちょっと具体的な話ならないですか？ どんなこと楽しんでるとどんなことが苦しくなるんですか？
例えばほら、あるご夫婦だったらすっごい喧嘩がすごいんですよね。
うんうん、
締め合ってこうだとこうだ、あなたはこうじゃない、お前がこうじゃないかって、だんだんだんだんすごくなって、それで薬ドーンと飲んじゃったりして大変だったんですね。
うんう
ん、でもそれがよく話聞くと、あっちの方はすっごいラブラブなんですよ。そっちの方の話に長いこと話聞いてて、やっとなったら、そっちの内容はすっごくなんかラブラブで、すごくなんかいいセックスしてて、とっても心がこう、なんて言うんでしょう。初めて出会えた何々みたいな強烈な状態なんですよ。ね、ちょっと何それってすごい素敵じゃない、
うん、
でも本人にとってはそれと普段のこう苦しい自分っていうのは別個なんですよね。
うんうん、
繋がってんじゃない、
うん、
だからこの薬飲んでんでしょと、
うん、
まあ、いや、本当それ以上言ってもしょうがないような、本当それだけなんですよ。
う
ん。うん、すごいシンプルじゃないって。
うん、
でも、ご主人も本人も、その苦しい方だけが問題だと思うんですよ。
全体的に見てうまくいってるんじゃないかっていう感じですか？
そうね。まあ、全体的っていうか、こう、全体の中の問題の悩みの部分と、正反対のところに、何か全く違うものなんですよ。
そのカップルは何かもうちょっとバランス取れるようになったんですか？
ええ、それがなんか、とにかく、私はこれが苦しくて何々薬飲まなきゃっていうのは、なんだ、私それやってるから、この上があるから満たすがある。
うん、うん。
我慢があるから、満たし合ったり、こう、ほら、ああ、食べたかったがあるでしょ。
うん。
それがこう、一つ分かったらば、
うん。
なんか自分のそれを問題じゃと思わなかった、だったんですよ。
うん。
でまあ結局なんか薬なんか全然飲まなくなっちゃうんです
よね。じゃあ、激しい夫婦喧嘩もそんなには激しくなくなったんですかね。
ええ。ある種それ、あんたそれプレイじゃないのよ。お互いそこでもってプレイを S と S でやって、
うん、
で、反対に何かの時にはお互いこんななんで辛いんだろうって M ごっこを一緒にやってんの。なんでそれを S と M、S と M と M でやるのよ。それ間違ってからこんなことになるんでしょう。
はあ、
そこら辺が分かるようになってから、とってもなんか、いい形に変わってくるようになったのね。いろんなカップルが。
なるほど。なんか今うまくいってないカップルが自分たちはどうなんだろうってこう振り返るヒントみたいな、ここを考えてみればいいですよみたいな、ないですか？こういうことないかって考えてみたらどうかとか。
まず全体を見ることですよね。
うん。
いや、日本人全体がみんな今のは問題点はないとか問題点があるとここをなんとかってみんな問題をすごい問題視するんですよ。
うんうん。問題を問題視。
問題にすごく焦点当てやすいんですよね。
うんうんうんうん。
でも、まあ、例えばヨーロッパ、フランスあたりの人なんてそういうの結構笑っちゃったり、
うん、
パニック障害になるなんかもこう街中で結構レストランの中であったりするんですって、
うんう
ん、でもああ彼女は今こうだからって言って別に特別しないんですよ、
うん、
も
う
本当に辛いのもあるんだけど、うん、ただそれを異様なものに見てないんですよね、
うん、
日本人なんか、まあ今ね、医学界のいろんなのもあるから、うん、なんかの病気だとか、うん、変な自分は出ちゃったとかね、
うんうん、
どうしましょうなんて思うんだけど、
うん、
いや人間って変な生き物じゃない。ね、たまちゃんも自分の心の中全体見たら、それ変でしょ
変ですよ。すげえ変なんですけども、困ってるんですけどね。
はい、あとはいかにそこを面白がって楽しませるか。それが見つかっていけば、どんな自分も役割があるんですから、一緒なんです
よ、それは。私の、こう、ちょっと具体的な相談みたいに乗ってもらっていいですか？
はい。
私、自分のこう、変なところで困ってるのが、はい、異様な傷つきやすさみたいなのが、まあ、多分一生の付き合いなんだと思うんですけど、あるんですよね。はい、で、たまにこう、はい、そう、今の季節の変わり目だからなんじゃないかと思ってるんですけど、異妙にうずいていて、こう、 すごい寂しかったりとか、ものすごい些細なこと、うん、誰かの子がくれたコメントがなんとなく素っ気ない気がしたみたいなことで、チッチッチッチッチッついて、結構すごい凹むんですよ、うん、そういうの。何個か続いてもう、誰がくれたチャットがなんとなくこう、機嫌を損ね、後半機嫌損ね気味に気がしたみたいなね、うん、そういうのが3つぐらい続く。重なるともうめちゃめちゃへこんでもう死んでしまいたいとか思って。でも、このいびつさ加減でこういい歳してね、ここまで一生懸命自分癒してきて、まだこんなとこで悩んで傷ついてるのかと思って、本当に嫌になるんですけど。っていうのはどうする、どんな風に笑い飛ばせばいいんですかね。
私もそうだけど、うん、心の世界、自分のこの世界いろいろとやってきた人って、うん、大体 S 的でも M 的でも、また反対の自分ちゃんと持ってるんですよ。うん、今の方だったら、なんかセンチメンタルでしょ、
うんうん、
ああ、こんなことでこんなになっちゃってとか、キューッとして、
うん、
それを楽しむっていうのが。
ああ、センチメンタルな自分を楽しむ。
はい。まあ、できればそれをね、互いになんか楽しめ合えたらいいんだけどね。
ああ、誰かと？
うん、誰かとだったり。まあ、音楽だって、だってそういうのがあるじゃないですか。とてもこう、うん、ね、悲しいような、沈んだようなとか。うん、あれは何であるって、その気持ちを受け止めるためにはあるしね。
うん、
でもなんかそういう音楽はもうダメ、聴けないっていう人がよくいるんですよ。
うん、
いやいやいや、そっちの自分はただそれに浸って、うん、それでそこで何かこう、中和するっていうか、あ、これでいいんだになっちゃうよね。それ楽しんでるだけだから。まあ、とすれば、それがあるなら、なんかそういうの傷つきやすいとか、センチとか、またそんな、まだこんな風に思ってっていうなら、その思うのは違うでしょうね。簡単にそんな気持ちを何かの形、いろんなんで楽しむ、味わう。またはこう、あ、私ってこんな、まだこんなんで傷ついてれば、ああ、自分ってかわいそうっていうのを楽しむ。いいんじゃないですかってね。
なるほど。
ね、
うん。
そっちが M 的なタマちゃんだとしたらば、そっちをちゃんと生かしてあげると S 的な部分もなんか生かすてか、だったのを少しくっきりしてくると思うんですよね。
オラオラオラみたいな。
そうですね。オラオラ。でも、女性はやっぱり今ほら世の中全体の男性像っていうのが昭和の時代からだんだんなくなってるから、
うん、
男性性っていうのはどう生かしていいかわからないんですよね。
うんうん。
だから女性の中でもそっちの自分をどう生かしていいかわからないから、なんかこうだ、持て余してるのもあるけど。
うん。
だからそれは、うん、反対に S の自分として生かしてあげればいいんじゃない？私、カップルのそういうのやってると、うん、ゲイのカップルの方でもそうだったんですよ。こんな人と出会ってっていうと、なんかね、最初、どっちかが M か S なんですよ。
うん、
仕掛けるが後さんが受け止めて、あれっていうかは、
うん、
なってて、それを、ああ、今あなたの方が男性性が強いから、彼の方がなんかこう、女性的な部分出てるんですねって。ああ、そうか、そうですね。じゃあ、こんな風に言ってくださいよ。こういう風に言ってあげなさい。そこの部分は喜ぶかってやるんですよね。
うんうん、
でだんだんそれが1ヶ月、2ヶ月経つと、立場が逆転し始めるんですよ。反対になるんですよね。反対の方もしっかりやって、ワンサイクル終わって、
うん、
で気がつくと、前の自分たちよりも考えること、意識が一段高いところに行ってるんですよ。で、またそれがだんだん今度は、サイクルが長くなるけども、また一巡するんですよ。違うところ、
うんうん。
で、また今度は1年ぐらいね、1年か2年かけてそれが変わっていって、
うん、
またワンサイクル変わるんですよ。
うん、
と物の見方や生き方、考え方、感じ方のいろんなのが、
うん、
前の自分たちよりもすごく高いところが、高いっていうか、もっと人生を達観してて、すごく高いところから楽しんでる、許してるっていうか、
うん、
ちっちゃくなってないですよね。
うん、
だそれをやり合うのが男女、または女同士でも男同士でもの何かの、カップルっていうのを互いにやり合えたら、人間的にもものすごく成長するし、すごく豊かになるんですよね。
なんかすごいわかりますね。
うん。
うちの夫婦がもう結婚して21年にもなるんですけど、やっぱりすごいですよね。やっぱり長い間でこういろんな側面をこう、ちょっとずつ出し合うみたいな、固定したこう役割にならないっていうのが、やっぱりこうすごい大事なことだった気がします。
ええ、 それをなんかほらあんまり語り合わないとか、サラリーマン大変なんですよね、
うん、
昼間いないでしょ、
うん、
夜疲れたってもコミュニケーションがなくなっちゃうんですよ、うん、それちょっと大変なんですよね、
うん、いや大変でしょうねそれはね、
うんうん、昼間も一緒にいるとか、まあね、長い時間一緒にいるとそういう会話ができると気がつかないうちに変わってるんですね実は、
うん、
自分もこうなってくるわけね、
うん、ライフサイクルの中でやっぱりいろんな側面の自分を出すことにチャレンジしますもんね人って。その時やっぱりパートナーとの関係性もちょっとずつ変わりますよね。
ええ、そうです、
うん、
それもなんか変化してそれをまたこうフィードバックを聞くとああそれはこういうことだよねって言ったなるほどそういうことかってどっかで聞いたとかあの本でこんな書いてあったとかあのそういうね心理系何かでもってねこういうのこうあれこれ書いてあるのがあれのことですねってその通りってあんたそうだって言うとそうなんですよ本当にね、
うん、
だんだんそれを実践でやっていくと、うん、ああいう本とか成功哲学とかなんかで言ってるのとかあの、うん、本当にこうねそういった男女の心のまあパートナーシップとか、
うん
ああいうの勉強しなくなっちゃうんですよ。
うーん
自分の生活で勉強しちゃってるから実践で、
うんうんうん、
たまにコーチが私にこうねあのコーチである私にいろんなこと報告してああそれかそれかなるほどなるほどって、
うん、
じゃあ次はこの作戦だって、
うん、
ってやってまたそのフィードバックを聞くでしょ。
ひなもとさんいいですね婚活とかでもできそうですよね婚活コーチ
婚活どうなるかな、まあ、だけどでもそれは私も一番楽しい仕事ですよね。
お
すごくなんでしょうね他の全然関係ない意識まですごく目覚めちゃうんですよ。
う
ん なんでしょうねあの言うことがだんだんセラピスト的になったり、うん、すごく高い意識のエゴとかね、こう自分の心の中の愛じゃなくて、もっと高い意識の愛とかなんとかって、うん、そっちの方のものの見方にだんだん変わっていくんですね。だからそれはエッチなこと、なんかいやらしいこととか、またエゴの自分とか欲望の自分をちゃんと遊ばせてあげて、そっちを楽しんじゃうからですね。それをせずにそういう自分をなくして、あの、高い波長とか、
うん、
なんとかの、になりましょうって、うん、それは難しいと思うぞってね、思いますよ。
もう、いや、私の親しくしていただいている恋愛セラピストの東康さんがよく、うん、あの恋愛は壮大なインナーチャイルドの癒しであるっておっしゃる、
ねうん。そうそうそうそう。
ね、そういうとこ
も、うん。東さんの記事私もよく読んでるの。
そうですか。
その通り。
ね、先ほどの、その、心屋仁之助さんって東康さんの兄弟弟子にあたる方なんですけど、その方はよく、結婚相手は天敵を選ぶってよく言ってらっしゃるんですよ、
ね。そうです。
両方とも同じこと、投影しやすい相手っていう、磨き合うのに最適な相手を選んで、投影し合うんだっていうことで、もうね、違う言い方で言ってるだけだなって思うんですけど、ねえ、稲本さんがおっしゃったのはそういうことですよね。一番身近な磨き合いの相手で、そこに注目してたら本当に次から次から自分の問題がわかるし、うん、その問題の乗り越え方もわかるしっていう磨かれて、勝手に成長していくっていうような。うん
だんだんそれをこう解き明かしていくのって楽しいんですよね。
楽しいですよね。
そうでなおかつそれやってると自分、それやってる自分自身がどんどん成長していくでしょ。これが面白いになるとすごいんですよ、人って。本当に気がつかないうちにスピリチュアルな人になっていくし、全然こう現実世界のスピリチュアルなんですよね。
なんか喧嘩とか行き違い起こるために来た来た来たみたいな。よっしゃーみたいな。次は何かなみたいな、こう。
そうそう。結果としてだから人生はいろんなことをあの不幸から逃げなくなるっていうか、うん、どんなトラブルも楽しめちゃう、
うん、
これすごいことですよね。
そうなんですよ。私あの旦那とはやっぱりね一番近しい学校そ一番難しくてそんなにうまくできてないんですけど友達とかレベルだと、うん、あのなんか行き違いっぽいことが起こったときに自分が自分のことを見つめてほおぽのぽのみたいなもんですよね。これかみたいな、この問題をあの友達に投影してたのかとか言って、自分すごいこう、うん、勝手にちょびっと成長したら、勝手に関係性がちょびっと変わって、向こうも勝手に変わってて、 トラブルがなかったことになるみたいなこと、すごいよく起こりますよね。
ああ。
旦那に出てきて一番いいんですけどね、うんうんうん、旦那になると意固地になって、いや、あいつが、みたいになるんですけど。
と、うん、いうことは、まあ、ご主人とはもっともっとお楽しみがたくさんあるということ
ですね。ね大変だと思いますけどね、向こうもね。
うん。だから、なんかほら、たくさんそういう、こう、いろんなね、そういう心理のことで何度も聞いてると、この前この前メールでお話した中であ、田坂博さん。
はい。
いろんなね、政治のこととかなんとか、いろんな経済のこと言ったんですけど、あの人が言ってる中に、みんな今日本人は、結果を手段に してしまうっていうんですね。これ聞いたときに、そうそれそおりみんなそれ勘違いしてるんですよ。愛される自分とか、仲良しな夫婦とか、よく言うのは、こう、ほら、年取っても、二人で、おじいちゃんおばあちゃんになっても、手を繋いでる夫婦になりたいです、うん。うん、その通りなんだけど、
うん、
それは結果でしょ。
うーん、
今やってったら、今度は、それを維持するための生活になってる
ん
です
よ。うんうんうん、
で、結果、縛っちゃうんですよね。
うん、
だから、結果を今、最初の手段にする、または結果を最初に持っちゃうと、
うん、
1たす1は必ず2とか、1たす何々は違う1じゃないものになるじゃないですか、
うんうん。
で、その思ったものが最初のね、X たす、ね、Y だったら、X の部分になんかこう目的とか結果を入れちゃうんですよ、
うんうんうん。
で、何かをやってどうすればってやって、イコールの先のことは最初のとこに入れたものとは違うものになっちゃうんですよ。だからみんな、まだこれにならないとか、こんなにやってんのにって言ってるんですね。結果はあくまで、それになる、結果なんですよね。意図してないんですよ、
うんう
ん。それを楽しむようになると最高なんですよね。
いやー、そういうことだと思いますね。なんか、私今日 Facebook で、シェアした記事で、はい、なんか、交際0日で結婚した人たちの話。
はい。
ちょっと面白い記事だったんですけど。
ね。
ね、あれ面白かったですよね。
うん。
で、それが、なんか、プレゼン形式で、お嫁さん募集したプレゼン形式で、私が、みたいな感じで帰ってきてっていう。で、そのプレゼンがすごくお互いのプレゼントが良かったので、結婚決めたっていうような面白い話だったんですけど、それの、その、女性の方からの言葉で、直感には自信があるというか、直感を、良い結果に、正解に変えていく自分の力に自信があるのだっていうような言葉があって、えらく感銘を受けたんですけど、まあ、そういうことですよね。なんか、まあ、この人だと思ったら、この人だっていうのを正解に持っていくのは自分の努力であって、
そう
被害者意識的にこの人じゃなかったとかいうことじゃない。
そうです。
っていう、ね。
この人。理想の人と出会っちゃったってなって、なんて、今度はそれをこう縛ろうとしたんですよね。
うん。
それなくさないように。そうじゃない。
うん。
だからね、記事を見たらば、そんな形で出会ってて昔の人は言うかもしれないけど、うん、そんな形でも出会ったらどうなるんだろうを一緒に楽しみ合えたら、その波長があったら、それは素敵ですよ。
ねえ、で、もう、面白かったね。でも無理だったね。で、対象でもそれはそれ正解ですよね、一つ、ね。
そう。ええ。うん、こんな風になるとはと、こんなラブラブになるとは、こんな形で失敗するとはって、いやー参ったって、本当神様がね、提示された何か問題集をって解いてって、こんな答えが出るとはっていうのを人生楽しめたら、そんなに素敵なことはないですよ。
ねえ。で、たった今隣に人と今年取ってから手を繋げるには一体どうすればいいのかっていうのを、主体的に取り組んでいくっていうことですよね。
うん、そうですね。
ね、
まあ、それには遊び心っていうかね、どこか真剣真面目って私一番嫌なんですね。必ずうまくいきそうなのも真剣真面目にやっちゃうと、だいたいおかしくなるんですよ。
深刻ってやつですね。
はい、そうです。
シリアス。
ええ。
ああ。面白がりながらやらないとね。
ええ。何かを変えて、ん？それ面白いなとか、それ変だなって、それを面白がらないと、ちゃんとしてるとか、うん、正しいっていうのにはあまりいい答えなんか出てこないですよ、どんなことに
も。ね、おっしゃってた、こう、はい、向くって話、 向いちゃうとか、向けるとかいう話と一緒だな、みたいな。はい、何か本質に、こう、何かが隠れてて、それが出てきたら正解なんであって、肩にはめようとしてもダメ、無理っていうか、被せよう、逆に被せ、覆い被せて正解のふりさせようとしても無理っていうか。
そうですね。あの、うんうん、結局それの目的のためになっちゃうと、目的思考になると、それに今の自分を何か犠牲にするか、
うん、
無理に変えようとしちゃうんですよね。
うん、うん、
それすると、ずーっと今がおかしくなっていっちゃうんですよ。
うん、
何かうまくいってないことばっかりを見るようになっちゃうんですね。
うん、う
ん
うん、向いていけばいいんですね。
そうね。行けばって何そう。でもそういうのもなんか多分あの面白い、結局だからあのね、ああいったスペシャルな何なんじゃないけど、あのワクワクする自分でまずものを見ないって絶対ダメですよこれ。
うーん、
真剣真面目はそれの反対でしょ。不安しかいけないでしょ。
あ、なんか自分の人生に恋をするっていうのをキャッチフレーズにしているコーチの方がいて、いい言葉だなと思ったんですけど、そういうことですよね。あのワクワクするとときめくってすごい近いじゃないですか。
そうです。
自分自身にときめいて、自分自身の人生にときめいていたらワクワクしながら取り組めるんじゃないかみたいな。
そうですよね。
って言ってるうちにすっかり11時になってるんですけど。ああ、最後に稲本さんにとって生と愛って何ですか？
生と愛？
うん。
一緒のものでしょ？そっちの生を抜きにしての愛って結局高尚なものとか、
うん、
精神だけのになっちゃうし、どんどん。いや、人間はこの肉体持って、
うん、
そこで愛し合ってつながるために今肉体持ってんだもん。
うん、
で結果、そこでものすごい愛しくなったり、
うん、
本当に見つめ合えて一つになって、
うん、
そこからたまたま愛してるが出てくるもんでしょ
う。
だそこは私そう言いなさいって絶対言わないもん。義務にしない。義務から自由になんなさいと。
いや、エロスとアガペーですよね。両方大事っていうか、両方突き詰めたらもう一歩に行くだろうっていう感じですよね。
うん、そうですね、うん。あの、そこの問題点とか目標に焦点絞っちゃって、それだけになるとダメなんですよ。
うん、
どんな。
うん、いや、なんか、すごい稲本さん、こう、全体性とかバランスとか、
うん。
うん、
そうですね。だからなんか、いろいろと面白い、って感じながらやるセラピーになったら、
うん、
なんかそういう風になってったんですよ。
うん、
何かを変えるとか、
うん、
こんなこと思っちゃう自分なくすとか、そんなようなのやってない。いい、そんなことしなくて大丈夫。
うん、
全然、今のあなたどっけ、
うん、
そっからどう編集していくかなんですよ。
編集。
私が今やってるセラピーでどんな問題もそうだけど、編集なんですよね。
へ
ー。癒すのは結果なんですよ。たまたま起きるとか、あの、いろんな、こんなお母さんお父さんのもとに生まれてとか、こんなことを経験してとか、こんなこと悩んでって全体を見ると、一つ一つ見れば問題ですよね。
うんうん、
そりゃそうですよ。
うん、
でもずーっと全部話聞いていくと、何かのストーリーが見えてくるでしょ
う、うん
うん。で、それで今何か感じることとこれからね、出会うことをつなぎ合わせると、全体が一つの何かのストーリーになってくるんですよ。
うん、
そしたら何かを変えなくちゃっていう、まだこんなとこがあるっていうのを変えなくちゃじゃないんですよね。
うんうん、
人間はなんかそういう基準満たさなきゃ普通に生きられないわけじゃないですもん。うん、だからそんな自分も楽しめちゃったら、まあ結果楽しめるなんですけどね。
うん、
まあ今そんなね余裕がない人にそんなこと言ったらそれはいけないですけども。
うん。
うん。
なるほど、編集って面白い表現ですね。その表現本当に初めて聞きました
。そうですね。うん、なんか結局編集して深刻なストーリーでも、
うん、
もしギャグ漫画家がそれ書いたら話題になるでしょ。どこかにこうなんかそうね、私好きな漫画家ってこれあの、ごまちゃんって、
あの少年足部とか書いてる人、
そうそうそう、うん、あの人ってね、自分の生活の中で変な人とか変なやつ、意地悪な奥さんとかなんとかをすごく書くんですよ。うん、 そういう人のこと好きなのね。可愛いとか面白いこの人って言って、うん、なんか内心なんか面白がってるんですよ、
うん。
ある種のラブなんですよね。
うん、
ああこういうとこいいよなーって。
うん。面白い。ナラティブセラピーですね。そんなことも聞こう、切り取り方でちょっと面白くなっていくし、こう、なんか目的とか、はっきりしたら落ち着くっていうね。
うん、そうですね。だって、魂のレベルから言えば全部これって、なんかのストーリーがあって、面白いからやってるはずですよ。
うん。
別に全部そっちから見るじゃないけど、少なくとも私はそこから見たらこういうふうに見えるよね。つって何か見えてくるんですよね、
うん、
そこに。
うん、いやもう見方ですね、本当にね、切り取り方ですよね。
そうです、
ね、
今のね、個人もそうだけど、今世の中の変化とかね、こう経済とかいろんなのっていうのは、まあいろいろと言うのもあるけど、それも必ず何かこんなになったから、すっごくこんな素敵なんだっていう何かにこう生まれるみたいな、
うん、
なんかそういうようなことのはずなんですよね、
うん、
それだとも
う
素敵なストーリーのはずなんですよ、
うん、素晴らしい。いや、でも絶対そうですよね。私もそう知ってます。
ええ、結構深刻なのもね、私シェアしたりするけど、うんうん、いや、でも、もっと全体見てるところでは、うん、それもあるけど、それ今終わっていこうとしてんじゃんと思ってるんですけどね。
うん、ね、本当変えられないことは、見方変えて、こう、取り組みやすくしていくしかしょうがないしね。そういう意味でも。
ええ、まあ、世の中に私思うのって言ったら、今、ああ、国民が、っていうか世の中全体がだんだんバカボンの方に向かおうとしてんだなとね。
バカボン。
ええ、どんなことも伝えちゃって、そう、それでいいのだと。そしたら、え、そうなんですかって笑い合えたらいいしね。
面白い。
うん、深刻な正しい何々になって、間違いを正していく。
うん、
それやって、まあ、間違いを正しって言ったら、みんな、持ってる自分の変なとこもみんななくさなくちゃならないでしょ。
うん、
その考えは私はおかしいと。
うん、そうですね、
そこにはやっぱりラブとエロ、
ラブとエロ、ラブ、ラブ&エロス、
うん。本当に自分のラブ、自分のエロス楽しんでる人ってすごく可愛いですよ、美しいですよ。
うん、
子供がなんかじゃり合ってるように素敵だし、
うん、
でも微笑ましいですよ、それは。
ね、自分のラブとか自分のエロスを肯定できてた戦争なんか起こんないですよね。
そうですよ。
ね、絶対こう、うん、欲求不満の人が起こすんだと思って。
そうね。
鬱屈してね、抑圧してる人がね、うん、変になっちゃうんだと思うんですよね。
そう。だから深刻なストーリーはちょっと違う。
うん、
今深刻でも、後半はちょっと違うぞってね。
うん、素晴らしい。なんかちょっとすっげ長くなっちゃったんですけれども、うん、ありがとうございました。最後いつも告知タイムに使っていただいてるんですけど、稲本さん何か近々に面白いこととかやったりしないんですか？
一応そういう、まあこんな雑談しながらいろんな仕組みとかネタを教えて、
うん、
一緒にそうなっていくっていうのはやってはいますけどね。
ああ、セッションっていう、
うん、いやもうなんか来たら、まあ何でも教えて、まあ何か片付けたいならそれ言ってくれるなら一緒にそこで片付けちゃうみたいな。
お
ー、そういうのでやってはいますけど、まあほとんど宣伝なんかしなかったんでね。一応まあ今週なんかも、まあ日曜なんかも、その予定はしてますけどね。
ああ、そうなんですか。ね、何か鎌倉で顔合わせて的な。
ええ、そうです。
あ、興味のある方は、ヒーリングスペーススフィアで検索すれば出ますか？
はい。
もしくは、稲本博樹さん。稲本は稲の稲に、日本の本。
はい、はい、そうです。
広はこれは、裕福の裕に、
はい、
20世紀の木を書くと、
はいはい、
絶対行きますよね、検索すれば。
はい。
はい、そちら、まあ、ホームページ見たら、その、まあ、参加したいなって思う人は出れる。はい、ああ、興味のある方はぜひ。あと個人セッションもね、随時、スカイプなどで受けていただけるみたいなので。
はい。よろしくお願いします。うん、まあ、あとは、4日に5月4日に顔の凝りをほぐすのとか、ちょこっとやってます。
ええ。 ね、顔のコリをほぐす、マッサージ系な。は
い、そうね、あの、顔の筋肉って凝っちゃって固まってるので、うん、笑えない人ってよくいるんですよ。
うん、
私も昔はあの、女性と絶対話ができない人だったんですね。
うん、
ガチガチになっちゃって。
うん、
で心の中いろいろ変わったけど変わらなくて、顔をほぐしたら、うん、なんだ、そこの笑う筋肉が硬かっただけでね。
面白い。
すごいおしゃべりになっちゃって。
今ね、すごいおしゃべりでいらっしゃいますもんね。
そうね。ちょっとこう、ブレーキを気をつけて、ちゃんと冬眠してますけど。
9月4日ですね、それが。
はい。
それもホームページ見たら載ってるんですね。
はい、やってます。
じゃあ、ちょっと興味のある方は、ヒーリングスペース、スフィアの稲本弘樹さんで検索してみてください。はい、
世の中みんな、あの、ちゃんとちっちゃいプチ変態楽しみましょう。
プチ変態。
え、どんな悩みもそれはだんだんなくなっていきます、そんなものやって
や。いいですね。
ええ、
素敵な言葉だと思います。ではでは、ありがとうございました。聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
皆さん、ありがとうございます。
おやすみなさーい。
おやすみなさーい。